はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月の21日月曜日。今日のパートナーは、
はい、真っ赤だな真っ赤だな、ツタの葉っぱが真っ赤だな、もみじの葉っぱも真っ赤だな。
真っ赤な秋という歌から始まりました。こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹姉のえりこです。
妹の美穂です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そんな歌聞いたことね。
本当ですか？
同様で有名な曲だと思うんですけども。
本当ですか？
そうなんです。
はい、
私が子供の頃は、お猿のお尻は真っ赤だな。
そんな、そういう歌詞もあった。いや、
みんなのお尻も真っ赤だな。真っ赤だな
って。それ歌詞にあったのかしら。
勝手に喋り始めました。
自己紹介
は、はい、今日、月曜日担当はこの方です。
はい、森永卓郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもここの横にですね、はい、今、はい、慶太郎くんがいたり鈴木さんがいたりするんですが、はい、今日はまだ誰もいないと。予定では前の番組を担当していた、はい、今日は国丸さんが、
ね、
こう前に引き続き
そうなんですって
連続で。すごいね、長丁場ってこと。
本当本当、
もうちょっとアナウンサー入れた方がいいんじゃないの。わかんないですけど。
いやいや、アナウンサーの方足りないもん。
そう、あと大竹誠さんと町長発信というかね、採用できる方という、もうえりすぐりがやっぱり、
なるほどね、
なかなかね。
お前なんで、なんで俺を持ち上げてる
の。持ち上げた
っていう、 何も出ないいくら持ち上げた
って。いやね、そうそうそう、やっぱりね、
まあ、そう、あ、もう しばらく経って、はい、国丸さんがスタジオに入ってきてくれると思います、
ね、
ま、そういうわけで、こっちで勝手に始めてるという。
勝手に始めてる
っていう状況ですね。
ねえ、本当に。
はい、まあ、いろいろね、話はあるんですけど、はい、どうしようかな。森永さん、
はい、
森永さんさ、まあ、あちこちでお声は聞くんですけど、朝生出てましたよね。
そうなんですよ、あの日 ね、実は午前4時半に名古屋テレビに入らないといけない、金曜日って
午前4時半に、
はいはい、でそのままずっと働いて、朝生が終わるのが、朝の4時半だから
24時間労働。
本当に朝まで生テレビだもんね。
本当にもうイーロンマスクが褒めてますよ。
イーロンマスク、辞表出さずに済みます。
イーロンマスクは森永偉いともう褒めてますよ。
いやいやいやいや、
そこまで働く社員が必要なんだ
っつって。あれやってる時は興奮してるんで、眠くないんですけど、その後反動が出てバタッと倒れましたね。
うん、そうですか。
はいはい、そんなお話の途中に、
今一人
大御所が一人スタジオに
いらっしゃいました。
大御所、はい、国丸さん、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
国丸さんもイーロンマスクに褒められますね。
働き者、
本当によく働かせる放送局です、ね。
そんなに働く
年寄りばっかし、しかも森永大竹国丸と
全員還暦以上。
全員還暦以上。
国丸さんも還暦なんだ。
65ですね、
はい、
あ、じゃあ同い年ですね。
嘘、
え、
なんだっけ、嘘って何、森永さんが上だと思ってた。
はい。
いやいやいやいやいや。
だテレビ出てる人大体上に見えんじゃないですか。
ああ、
そう。
大人な感じ。
そうそうそうそう。
でも国丸さんとスタジオで話すのって多分、まん丸卵の国丸じゃっていう伝説的番組があって、
ね、
はい、それ以来じゃないですかね。
四半世紀以上前ですね。
まあ、そうなん
ですね。そうです。
そんなにですか。
じゃあ私のやつは、その番組も知らんし、お二人ともしぶといですね。
しぶとく生き残っている。
しぶといですね。
すごい
すごいわね。
しかし
還暦声が3人、
はい、
ね、還暦間近が2人、
はい、そう、間近って、
間近で、まあ、
そうですね、美穂さんももう四十九になりましたし、ね、ましたんで、
はいはいはい、まあそんな番組です。はい、まあ、どの話からしてもいいんだけど、はい、今ちょっとね、森永さんが働きすぎだって話してて、はい、朝まで生テレビも出てたし、
ね、
俺、まあ、全部は見れないんだけど、1時間半ぐらい見たかな。いや、ちょっと朝生見てて、
はい、
まあ、いろんな方が出てらして、
はい、
いろんなご意見をおっしゃるんだけど、うん、こう、まあ、田原さんも、
はい、
随分なあの飛ばし方っていうか、大きい声でね、やってましたけどね、はい、不思議なことなんですけど、まあ、普通そうは見えないのに、あの番組見てて森永さんが一番まともに見えるっていうちょっと訳の分かんない
やばいおじさんじゃない、
この人がまともに見えるってどういうことなんだろうと思いながら
やばい人が、
でもあの野党全党から、はい、あの、うん、代表選手が出てくるっていう、はい、あの与野党全部揃ったっていうのは、うん、選挙特番以外だ、うんうんうん、多分初めてじゃないですかね。ああ、
そうですかね、う
ん、でもその野党がですね、うん、なんかもう全然揃ってなくて弱いんですよ。
なんかいや初めてテレビにたくさん喋る機会に恵まれた方もいそうだったですね、なんかね、はい、
でも、あの今ね、うん、その内閣支持率がどんどん落ちてて、はい、もう政権交代の、うん、空前のチャンスなんですよ、
はいはい、
ところがね、なんかね、うん、後ろもべばっかりしてて、うん、こう野党がしっかり揃って戦えば、うん、結構面白い選挙になると思うんですけど、
うん、そうなんですよね、
全然足並みが揃わないんです
よ、うん、ね、うんうん、あの全部は覚えてるわけじゃありませんけど、まあ、片山さつきさんが随分強引な意見を言ってたように聞こえたんですけど、
あ、そうそう、まあ、うん、彼女はいつも強引なんですけど、うん、でもなんかほら今あの自民党内、うん、あるいはその政府税調の中で、うん、この防衛費倍増の財源をどうするのかって今すったもんだやってるんですよ、
はいはい、
で実はその私この文化放送の前に、うん、共同通信のこの、うん、税調の方針についてどう思うかっていうインタビューを受ける予定になったんですけど、はいはいはいはい、電話かかってきて、うん、村さん予定取ってもらって本当申し訳ないんですけれども、うん、全然方向性が出ないんで、あと 2,3 日待ってください、
ね、税調っていうのがあってそこでその方向みたいなのが出るはずなのに、はい、それが出てこない、
はい、
だから意見も求められないってことになったわけ、
で片山さんが自慢してたのは、うんうん、防衛費を増やすために消費税率を上げろっていう委員がいて、うんうん、
はい、
でも消費税っていうのは社会保障財源だから防衛費の財源じゃないから、はいはい、ダメだって私が潰しましたっておっしゃってましたけど、そんなの当たり前だと思う。
だいたい今のお金でも社会保障に全部使われているんですか、
まあ、過去の経緯も見ると法人税減税に使われた疑いが極めて高いんですけれども、じゃあ何を増やすんだっていうのがまだ決まってないみたいですね。
あの森谷さん、あの国民の税負担って今どんな割合になってるんですか。
あの国民所得に占める、うん、税社会保険料、
はい、
まあ、社会保険料も税金みたいなもんなんですよ、
うん、社会保険料、
で税社会保障負担の比率っていうのが、
はい、
まあ、10年前は 39.何%、うん、4割いってなかったんですけど、はい、昨年度 48% っていうことですね、うん、4割しか取られていたのが今、
ちょっと待ってください、私たち今自分のお金の中から年で 48% を
持ってかれる、
税金払ってるんですか、
まあ、税金と社会保険料、
社会保険料とか全部ひっくるめて、
はいはい、
もう半 50じゃない
そうそう50、
それを今税調が
さらに増やす、
ちょっと待って、
お前なめんじゃねえぞ、
うん、
で、あの江戸時代はですね、うん、最初4公6民で4割だったんですよ、うん、年貢が、うん、
はい、
それが5公5民になった瞬間に、はい、全国で一揆を起こしたんです、農民の皆様が、はい、
農民が一揆、
うん、だから、うん、私もうこれ以上負担増やすんだったら、うん、みんなで一揆をしようぜって言ってんですけど、うん、誰も乗ってこないんで、
ね、でもね、ヨーロッパのある国みたいに、はい、まあ、税は高くして、うん、その代わりあんた年取ってもね、別にその辺であの将棋でもやってて、あの何も働かなくても全部保証しますよっていう体制になればなったでね、まあ、それはいいと思うんだけど、今そうじゃなくて、こうお金はたくさん税金そう全部含めて払うんだけど、年寄りになったらもうなんかほっとかれるみたいな、
あ、そうそうそうなんです、うん、でこれ年金の所得代替率っていうのがあるんですよ、
はい、
現役世代の何パーセント年金をもらえますか、もう日本は先進国で最下位に近いぐらいのところにいるんですけど、はい、もっと減らそうとしてるんですね、
はいはい、
でそれはないだって、ギリシャより全然低いんですよ、 日本の方が。
ギリシャってこの間一回破綻した国じゃないですか。
財政破綻したギリシャよりも日本が低いっていうこの現実、もうね、なんかね、ほんと年寄り舐めてんですよ、もうほんと、はい、あの今度ほら、国民年金は65歳まで払え、はい、60で定年して、はい、家でブラブラしてると罰金100万円なんですね、はい、奥さんもブラブラしてると罰金100万円、つまり200万罰金を課すぞ、だから今多分政府が考えてるのは、みんな70か75まで働き続けろと、で税金と社会保険料をいっぱい納めて、納めきったら死んじゃえって思ってんじゃないかなって私は思います。
だから今の罰金100万円ってどういう意味？
そのだから
今まで60歳から65歳働かないとするじゃない、
うちの、例えば今ですね、60で辞めて、悠々自適の人って少ないんですけど、6人に1人ぐらいいるんですよ、
そうなの、
そう、私の周りでもすげえいい生活してるんです、なんでかっていうと60代全般って体力残ってんですよ、結構、だからもうすごいアフリカ旅行したりですね、バンドやったり、いろいろ人生を謳歌してるんですね、でもそういうやつらは国民年金保険料払えと、収入が1円もなくても払えっていうのを2年後か3年後からスタートさせようとしてるんです、もう金のないやつから取るのはやめた方が私はいいと思うんですけど、
ここまでのご意見は国丸さんはちょっとお年を召してきてどんな風に思いですか？
本当でも6人に1人でしょ、でお金ないけど悠々自適のやつもいるんですよね、私の友達もそうですけど、これは大竹さん、第2次安倍政権誕生前夜というか、当時民主党政権最後野田佳彦さんと安倍晋三さんが党首討論やりましたよね、あの時に税と社会保障の一体改革をしてくれるんだったら解散しましょうよっていう交換条件出したじゃないですか、でも森永さん お伺いしたいのは、その税と社会保障の一体改革をちゃんと、これは要するに国民にもかなり無理を強いるんだけど、でもちゃんとやりましょうねっていう約束はその後どうなった
の？いやいや、だからその一体改革は蓋開けてみたら、国民年金保険料は上がるし、もう医療費とかの負担も上がるし、もうありとあらゆるところで負担増になっていって、で結局安倍政権の時代に消費税は2回上がるし、もうね、1989年に消費税が導入されたんですけど、この間その前の年と今と比べるとどうなってるか、もう身の毛もよだつぐらい負担増になってるんですよ、だから負担ばっかり増えて、で何もしてくれないっていう、もうほぼやらずぼったくり状態。
あの時って大竹さん、社会保障、我々の老後、そして若い人たちも含めて、このあと日本で生きていく限りは生活はなんとかやっていけますよという保証もしてくれるはずだったのが、森永さんのお話を伺ってると、いやそんなことはない、負担ばっかりっていうことですか？
そう負担ばっかり、増税地獄、重税国家になってしまいましたね。
そうすると、なんかでも、年寄りは、なんかね、一般論よ、一般論というか、街中では若い人たちは、年寄りはもう年金もらって、悠々自適で、俺たちはもう安い金で働いて、これをなんとかしなくちゃいけないんじゃないのみたいな話も、逆に出てるじゃないですか。
はい、でも、悠々自適は6人に1人しかいないんですよ。
その事実を若者たちは知らないですよね。6人に1人っていう、なんかこう、
そうですよね。でも働いてる人が多いとは思ってくれてればいいんだけど、でもそんなに生活が、俺たちの生活は将来、じいさんばあさんになった時は、カツカツどこじゃなくなるんだ、まだ今の年寄りはいいよなって思って
る
の。
そういう意味、ね、もう先送りしてるからって。
で多分70まで働けっていうのはもう政府は決めてるわけですよ、だけど男性の健康寿命って72歳なんです、だからようやく年金もらって悠々自適だと思ったら、たった2年後に介護施設行きっていうですね、結構すごいシナリオを描いていて、 おいおいって私は思うんですけど、
なるほどね、なんかそういうの私みたいに72を超えてる人間はどうなっちゃうんですか、ね、
いやだから働いてるやつは死ぬまで働ける、死ぬ瞬間まで働いて働いて
小樽さんずっと死ぬまで働くしかないですね。そう
そう、いやいやちょっと待って
それはそれ
いやね、まあね、あの、まあ、逆な言い方すると本当になんかこう、まあ、お金はともかくね、喋、はい、らせてもらってるのは嬉しいけどね、はい、この年までね、だけどその嬉しいのは嬉しいんだけど、どうなのかねと、まあ、昔はね楽しいなんかご隠居さんの生活が待ってたわけだ、はい、ね、まあ、それで働かないで、うん、なんかこう家にいて子でもしながら優雅に生きてるみたいな、
いや、それは、ね、
それが本当にいいかどうかは分からないけど、
ね、それまで頑張ってきた分、まあ、ちょっとね、余生はってい
そう言ったりするのもね、
隠居が楽しみっていうことでね、ちょっと頑張ってるっていう
の
が、う
ん、
い
やだから芸能人で言うとね、私は上岡龍太郎さんが理想の老後を作ったんだと思いますよ。だってもう全盛期にパッとやめて、はい、本当に楽しそうに、まあ、見たわけじゃないですけど、うん、話聞くと楽しそうですよね、うん、
52歳ですよ、
52歳
で、うん、52から遊んだらすごい遊べますよね。
わかりますわかんないですけど、でも森谷さんあれじゃない、公務員の人たちは結構守られすぎてんじゃないの？
そう、来年からあの定年延長っていうのが始まって、うん、で、65歳になるんですよ、うん、2年ごとに1歳ずつ定年年齢が、うん、その上がってって、うん、で、実は7割3割にしか下がらないんです給料は、うん、70% もらえるんですよ、
うん、
で私の周りの私65ですけれども、うん、60歳で定年になった人が、うんうん、例えば関連会社とかで再雇用になりますよね、はい、うん、まあ、ざっくり言うと半分くらいがいいと、一番ひどいやつ3割になったやつもいるんですけれども、うん、はい、だからその7割っていうだけで守られてるなって思うんですけど、うんうん、さらにその退職金は5年延長で働くわけですね、うんうん、はい、そうその5年分もカウントされるっていう、うん、
いいですね
いいなっていう気はします。
しかもあれでしょ、こうあの公務員の人はなんか大企業並みの、
そうなんですよ、
その給料が、
はい、
そこに合わせてるわけでしょ。
事業所規模50人以上、うん、だからこう営業所って50人以上っていうのは、うん、もう大企業なんですね、
うん、
そこの正社員と合わさってるんです、うん、で国民はこう非正社員がどんどんどんどん増えてって、今4割が非正社員 で、はい、
そうですね、
その平均年収って170万円しかないから、
うん、
昔はね公務員って、うん、私が子供の頃はすごい貧乏だったんです、うん、うち、うん、あのおじが法務省で働いてたんで、はい、あの、うん、一緒にそこんちの娘と遊んでたんで、うん、すげえ貧乏だったんですよ、公務員住宅住んでて、
はいはいはい、
それがどんどんじわじわじわと、
う
ん、
はい、だからその代わり貧乏だけど公務員は恩給もつきますよっていう話が昔は ね、あったんですけども、うん、今はどん、
今はだから大企業並みの給料をもらって、うんうんうん、で結局普通の公務員はだから大企業勤めてるのとほぼ同じになった上に、うんうんうん、その上でこのキャリア官僚っていう人たちがなんかね天下り禁止されたはずなんですけど、いまだにあっちこっちに天下りしてですね、
聞きますよねその話、なんかこう天下りだとか特別なんとか、
はい、
うん、行政なんとかっていうところを、まあ、作って、そこに随分
なんとか機構とか作る
んですよ、たくさん作って、
うん、でこのなんとか機構の理事長とかで天下りするとですね、うん、漏れなく個室と秘書と専用車と銀座のクラブの交際費と海外旅行がついてくるっていう、
最高じゃないですかそんなにこう至れり尽くせり、
聞いてるだけでなんか腹渡が少しおかしくなってる。
いやいや、だからうちの娘、うん、39歳の娘の同級生がまだ若い頃、うん、そういうなんとか機構の秘書やってて、うん、本当に天国らしいですね、個室はないらしいんですけど、うん、なんか立派な絨毯ふかふかの部屋に、うん、あの間隔を置いて、うん、あの机と椅子、うん、それ5人ぐらい理事がいて、うん、朝来て新聞読んで、うん、でそれぞれ秘書に、うん、好きな茶菓子を買ってこいと はい、ポケットマネーで、はい、で茶菓子を食べて、はい、で、それは失礼っつって帰って、はい、おしまい、
そうそうそう、本当ですか、
そんなもん
です、本当ですか、それ、
そうそう、 4,5 年勤めて、うん、で莫大な退職金をもらって、うん、これから渡りって言うんですけど、うん、次に行くんですと、次でもまた莫大な退職金がもらえる、
ちょっと分かんないけど、
どういう仕組みの
官僚の方たちも、うん、そのなんかちょっと矜持みたいなのは お持ちですよね。
私ね、一度だけ直接文句言いに行ったことがある、
うん、直接文句言いに行ったこと
がひどいじゃないかと、うん、なんだこの働かないのに山のように給料もらって経費使って退職金って言ったら、うんうん、逆切れされて、うん、お前ふざけんじゃねえぞと、うん、俺はな、うん、課長さんの時代に地獄の底までな、うん、まあ、働いて働いて働いて全然給料も安かったんだよ、まあ、その時の貯金を今引き出してるだけだって言ったんですけど、うん、私はシンクタンクで、はい、その地獄の底まで働いている課長補佐に地獄の底まで使われる、
はい、地獄の底を知ってらっしゃる、
まあね、だからそのなんかそのなんかシステムにも随分ここに来て問題出てるよね、はい、
いや、
うん、まあそんな話になってしまいましたね、別の話も森永さんのヤーコンの話もまだ残ってますなんか分かりませんけどもね、
ヤーコン持ってきていただきました、
うん、美穂さんのあれですよね、
いや
何も考えて、美穂さんが何も考えてなかったってそれでなんかちょっとやさぐれで始めたっていう話も残ってるし、えりこさんはえりこさんで、
はいはい、
なんか自分の認知機能を AI で調べたんだけど、
はい、そうそうそうですそうです、
まああの、はい、失敗した、
失敗したっていう話があったんです
認知機能が滞ってたっていう
話、まあ、そうな、滞ってたわけじゃないですけど、
認知機能
その調べてもらう時にね、うん、バタバタしちゃったんでね、うん、それでちょっと大慌てで、うん、あの結局、はい、AI からはね、はい、ちょっと判定が違う形に出ちゃいましたけど、はい、まあお時間もうでもあれですよね、
はい、ました
ジジのニュースも参りましょうか、は
いはい、国丸さん聞いてる、はい、何か聞いてます、
まずは東京新聞から、
うん、はい、あ、聞いてるんだか
聞いてるんだ、
あの時間でよくこの話が伝わりましたね、
ありがとうございます、
行っちゃいますよ、
あ、
お願いします、
まずは東京新聞から、は
い、
寺田総務大臣更迭、うん、政治資金問題、はい、相次ぐ岸田総理陳謝、はい、1ヶ月で3人目の閣僚を辞任、
はい、
山際話、うん、寺田、この3閣僚が辞任、
そういうことになってますね、はい、それが最初の記事です、それから、
はい、
う
ん、続いて東京新聞、同じく東京新聞、うん、旧統一教会の被害めぐる新法、うん、政府案十分な救済できずと、
うん、
旧統一教会の問題で政府が被害者救済のための新法の概要をまとめたんですが、
うん、
家族への返金も限定的にとどまる見通しで、うん、専門家は実効性を疑問視しているということです、
はい、要するに今度めぐる新法ができますけど、弁護士の人たちがこの新法は使えないと、はい、ね、これじゃあこうちゃんと救済できないんじゃないかっていう新法の話です、はい、そして、
朝日新聞から福島県、うん、飯舘村帰還困難区域の一部、うん、除染せず、うん、来年の春避難解除ということで、うん、政府が2020年に避難解除を緩和して以降、未除染での避難解除、これが初めてということです。
どういうこと、未除染で、未除染だけど、はい、もう帰っていいですよっていう話、
はい、はい、そうですね、すみません、このことについてはちょっと今勉強不足で、うん、今ちょっと読んでます、
はい、わかりました、はい、まだありますか、
毎日新聞からです、うん、冬目前ウクライナ危機、はい、ウクライナ各地で冬場を前に電力や暖房機能の供給不足が深刻化、うん、ウクライナ政府は国内のエネルギー供給網のおよそ半分が機能停止状態にあると、うんうん、してまして、冬の本格化とともに全面停電に直面する懸念を示したということです。
はい、マイナス20度ぐらいになるらしいからね、はい、もう電気がなくて、しかも発電所がやられて、
はい、
な、向こうはあれだよね、なんかあの発電所がなんか温かいお湯も作ってるんだって、
はい、
それが各家庭に回るようにしてたのが、うん、その設備も、ね、あの壊されちゃってるから、うん、それもできなくなってるっていう、まあ、この冬かなり厳しい状況が、ウクライナの街を襲うであろうという記事です。ここまでで、
飯舘村ちょっと勉強しました、
うん、はい、
朝日新聞の記事読んでみますと、うんはい、あの大竹さんの疑問は、うん、未調整での避難解除大丈夫なのか、うん、ということですが、うん、朝日新聞によりますと、未調整での解除が予定されているのは1世帯 0.64 ヘクタールのみで、うん、地面に遮蔽物を敷いて被爆を避けるそうです。で政府としては遮蔽しなくても、はい、避難基準の年間で 20ミリシーベルトを下回っていることを確認していて、うん、その後村が公園として利用するということです、うんということで
20ミリシーベルト以下なら残ってても大丈夫だからシートも引かないで、はい、あの住めますよって言ってるって話。
一応地面には遮蔽物を敷くそうです。そしてその後公園として利用する、うん、
お家じゃなくて公園に、うんうんうん、
ということですね。
はい、わかりました、はい、なんかねいいのかなってちょっと気になっちゃいますけど ね、はい、ね、はい、ここまでで森永さん、まあ、頭の記事もありますけどもどこか気になりましたか。
うん、やっぱりその岸田政権の辞任ドミノ、はい、うん、まあ、1ヶ月で3人大臣が辞めるっていう、はいはい、ことになって、うんうんうん、ただですね、私がすごく思うのは、うん、実はその第2次安倍内閣の時もさまざまなスキャンダルが出たわけです、
はい、
今回の寺田大臣もこれ違法行為だから、うん、そのダメに決まってんだろうっていう見方もあったんですけど、例えば、うんうん、桜を見る会の時のお金も、うんうん、あれを普通に考えたら違法だったわけですね、
うん、はい、そうです
ね。でなんで安倍政権が問題なく、うん、こう続いたかっていうと、うんうん、やっぱり菅義偉っていう剛腕の官房長官がいてですね、うん、はいはい、もう何が出ても力ずくで全部握りつぶしてきたからなんですよ、うんうん、だからね、やっぱり岸田さんがもうここまで追い詰められちゃうと、うんうん、あと打てる手は菅さんとこ行って、うんうん、官房長官やってくれませんかって、うん、多分絶対うんと言わないんじゃないか
な、うん、そりゃそうでしょう、ね、うん、いやでもその菅さんが抑えられて言ってたことが、まあ、いいことか悪いことかね、ちょっと疑問がの抑えててよかったなっていう声もあれば、全部抑え込んで潰してたのかっていう声もあるわけですからね、
はい、でただですね、はい、このまんま行くとあの妄想と言われてたんですけれども、うん、岸田総理が解散権を行使するっていうことは、はい、うんうん、
僕の手、
うん、あり得るのかな。なんでかっていうと、はいはい、野党がめっちゃくちゃ弱いんですよ。で足並みも揃ってない、うん、選挙の準備もできてる雰囲気がかけらもないんですね、うん、で内輪もめばっかりしてるし、でそうするとこれだけ低支持率にもかかわらず、はい、与党が選挙で勝つとですね、なんか今もう内閣不支持がダブルスコアになってるんですよ、支持率の、
はいはいはい、
そういう状況で、岸田独裁政権が誕生するっていう、なんかこれ民主主義なのかなっていうおかしなことが起こるんじゃないかなっていうのを私は懸念しています。
でもまだ旧統一教会の問題がこれだけくすぶってる中で、はい、選挙に持っていくっていうのはどうなんだろう。この問題だけでもなんかこうちゃんと整理しとかないと選挙にもいけないんじゃないか。
とりあえず新法を作ってやれることは全部やりました、うん
うん、あ、なるほどね、
ね、うん、あとは国民の審判を得るんですっていうのを大義名分にするっていう可能性はあるんじゃないかな、うん、
この岸田さんが外国行く前に大臣一人クビにして、はい、で帰ってきてまた一人クビにしたと、
はい、
行って帰ってきて一人ずつ切ってるっていうね。
もう一人復興担当大臣の秋葉さんっつったかな、うん、次のターゲットは彼だっていう、うん、もっぱらの噂なんだ、
はいはい、そういう噂も出てます、
ね、やがてみんなやられちゃう、うん、
誰もいなくなった、バタバタバタバタ
そして誰もいなくなった
、うん、俺不思議なのはさ、はい、これさこの大臣3人とも確か全部文春じゃないかと思うんだよね。
ああそうですね、
今回も文春でしたね、は
い、文春って何人ぐらい記者でやってんだろうなと、まあ、多分ほんの10人いるかいないかぐらいで俺やってるような噂聞いたことあるんだけど、
ああでも社員はそうかもしれないですね。
あ、まあ 外, 注
は
あね、まあ、
外部のライターもあるかもしれないですね。
いやそれに比べてだよ、はい、こう今政治資金規正法の問題もたくさん出てるけど、は 国会議員は100万円ずつ文書交通費もらってるわけだよね、はい、それなんでもらってるかって言ったら、ね、このいろんなこと調べたり、こういろんなことをね、こう勉強したりするために使ってくださいっていうお金じゃないですか、はい、100万円付き、はい、まあ、領収書も出さなくていいみたいな話がある、はい、これ何に使ってんだと、国会議員の人たちはって一つ思うのね、はい、でもう一つ、これ文春がずっとやってるけど、大手のメディアは何やってるんだと、まあ、新聞とかね、もう100人も何か何もいるわけでしょ、大手は。それは何調べてるんだと、全部文春かよと。
そうなんですよ、
ちょっとだらしなさすぎるんじゃないのと。
私はですね、父親が毎日新聞の記者だったんですね、はい、だから子供の頃からしょっちゅう行ってたんですけど、なんかね、昔はもう1年365日24時間操業だったんですよ、
幼稚園朝明けでね、
はい、この間ね、日曜日に行ったのかな、人がいないんですよ、なんかね、週休2日で記者が休んでたんですね。
週休2日、まあまあまあ
まあまあ、働き方改革なのかもしれないですけど、はい、私メディアは違うんじゃないかなって思うんですけどね。
そうですね、まあでもちょっとこれあれだよね、もう文春頼みかよっていうのちょっと考えちゃいますよね。
昔はその野党が追及したっていうのは、はい、まあ、昔の話はロッキードの時は社会党の追及で、で、なんであれができて今できないんですかって言ったら、もちろんこれ立憲民主党の小川淳也さんに聞いたことはあるんですけど、本当ですその通りですと、で調査機能が今の野党には正直言ってないと、でもその分文春がやってくれるから逆に助かっちゃってると。
助かっちゃって
る。助かったじゃねえだろ。
小川淳也さんがやってないってことじゃないですよ。
はい、
いや小川淳也さんは立憲民主の中で一番よくやってますよ。
はいはいはい。
でも一生懸命やってるのに、干されちゃいましたからね、またね。なんかね、野党の中でも、こう、救世力が、なんか
のさばってる、
のさばって、なかなか若い人が頭角を現せないような状況になってるんですよね。
なんかそこら辺も含めて全部なんかこうね、お約束で動いてるのみたいな、誰も追及しないのみたいな、なんかそんな感じもちょっとしてきましたよね。
いやだから国会議員に二世が多いっていうのは美味しいからっていうのの何よりの証拠だと私は思いますよ。もうだって私の周りの中小企業の経営者なんてみんな子供が継がないって言ってるんです。
あ
なんでかって、ね、儲かんないとこ目に見えてるので、国会議員みんな後継ぎますよね、
はい、噂ですけど、このもう森田さんもおっしゃってましたけど、このあと、中小企業はかなりの波をかぶるっていうことが予想されますね、
はいはい、もう金利上げるって言ってますからね。
そしたら中小は、
中小はただでさえ、3年経ってコロナ融資の金利がついて、そこに金利引き上げがあったらバタバタ潰れます。
さあ今日も始めましょう。